強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回も株式会社チアフル様をお尋ねし、沖本さんにいろいろアドバイスをいただきたいと思います。沖本さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回のテーマは期待以上の成果を出す職場改善力ということなんですけれども、私これも最初からすごい感動してるんですけど、報告してくれてありがとうっていう、普通なかなか言えないですよね。やっぱり報告すると怒られちゃうとかいうことがあって、なかなか報告できない会社ってあると思うんですけど、報告自体を評価するっていいですね。
そうですね、報告した行動についてまず、ね、感謝してるってことですからね。内容ではないんですよね。まずそこで感謝ないと、怒られると思っていると報告できないですよね。としたら、何か問題が起こった時に、よく上の方がそういうことを知らなくって、記者会見ってありますよね。まずいですよね、上の方が知らないじゃん。やはり上と下とのこのコミュニケーションが取れてないっていうことだと、不祥事とかが上にまずすぐ行かないんですよね。やっぱりこれ問題ですよね。ということは、日頃から内容は別として報告をしてくれることに感謝されると、やっぱりちゃんと伝えようかな、報告しようかなと思うと思ったりです。つまり報告も連絡も相談も常に部下がしてくれるってことですね。
まず報告をしてもらえるようにすることが大切で、まあよく言われてるんですけど、報告がなかったら、さっき沖本さんおっしゃった通り、上司は判断もできないっていうことですよね。
そうですね、
はい、小山昇さんっていうコンサルタントの人が言ってたんですけど、ダスキンのフランチャイズの会社も経営してるコンサルタントの小山昇さんが、起きたことは絶対起こらないっていうんですよ。だけどもし部下が失敗しちゃって、失敗は絶対起こらないんだけど、報告しなかったらボーナスが半分になるとかって言ってたんで、責任は絶対社長が取るって言ってれば絶対報告してもらえますよね。
そうですよね。やっぱり日頃から起こってばかりでいると情報入ってこないですよね。まあ、私が昔倒産してから、その会社倒産したっていうところで部下が報告してくれなかったんです。もうちょっとで大きい、ますます大きい、こう大変なことになるっていうのを、まあ、たまたま直前で気づいたからいいんです。なんで報告しなかったのって、また怒りますよね。そしたらやっぱり怖いから、自分でなんとか解決しようと勝手に思ってしまって、ますますドツボにはまっていく。
それ良くないですよ ね。
やっぱり日頃からどう部下と接するかっていうのはすごい重要だなというふうに思いましたね。
だから報告ありがとうって言葉だけでも大きな効果ありますね、うん、
はい。
それから次がどうしたらうまくいくと思うっていう問いかけですね、
うん、ミスが起こった時に特に自分でまず考えてもらうってことが重要だと思うんですよ。その解決の方法で、こっちからこうでああでっていうとまた同じことすると思うんですよ。一回何か自分で考えると結構記憶できると思うんですね。だから必ずどうしたらうまくいくと思うっていうふうに相手に聞くっていうのは重要かなと思ってるんです。
やはりこれって能動的に行動してもらうための
そうです、ね、
いい問いかけですよね、
はいはい、でその人自身がなんかまずいわけじゃないんですよね。その事例的なものがまずいだけなので、そこをちゃんと考えてもらえるようにしていくことですかね。
それからその次があなたは部下の得意にできること、できたことをどれだけ上げられますかっていう上司に対する問いなんですけど、いやこれなかなかできないですよね。
そうですね。
でもこういうことが分かれば、本当に自分は恵まれてる、ね、部下に恵まれてる上司だなっていうのは自覚できます
よね、うん、はい、本当にそうですよね。部下のことをちゃんと見ていて、 ぱり部下のことを活かせる、伸ばせる、ダメなところもちゃんと成長させる、そういうことってもし自分が部下の立場だったら嬉しいですよね。
これもいい言葉ですね。それからリーダーのコミュニケーション力は部下に伝播しますっていう、
そうです、
これもきつい言葉です。
そうなんですよ、やっぱりリーダーがうまくコミュニケーション力を発揮してくださると、それ真似ますからね。いつも怒ってばかりだと、あ、こうやって怒るものだと思いますもんね。こういう失敗した時にはここで怒るんだというふうに身につけると、同じようにしてしまいますからね。やっぱりいい上司にも恵まれるといい部下になるじゃないですか。
ああ、そうですね。なんか責任の押し付け合いじゃなくて手柄の押し付け合いしたいですよね。
そうですね、そういう上司だったら嬉しいですね。手柄は全部部下のおかげみたいに言ってくださって、失敗したら自分が責任取るみたいだったらもう最高にいいですよね。逆は多いですけどね。
そうなんですよね。あとは私もこれ経験あるんですけど、人事部は一体何をやってるんだって
これよく聞きますよね、まあ、こんなやつを取ってみたい、こんなやつを採用してみたいなこともありますよね。要するに他の部署のことをあまりこういいように捉えてない方多いんですよね。部署間の壁って結構あるんですよね。だけど本当はお互い一緒にこう組織を全体を会社を作っていかないといけないんだけれども、そこがちょっと弱いですよね。上がお互いの部署をけなし合ってたらもう下は余計揉めてばかりになりますからね。
あと沖本さんの感動したお話で、10年前の部下から沖本さんの部下でよかったですってメールが届いたっていうお話、はい、
感動ですよね。もう何年もっていうどころかもう10年以上ですからね。メールが本当に送られてきて、今自分がこういうことができているのは私のおかげっていうメッセージ、そもそもそんなメールを普通送らないですもんね。あれは感動しましたね。私そんないいことやってたっけみたいな
でもこれ本ができたんだからよかったんですよ、はい、
そうなんですよ、本当によかったです。この部下にこの本は送ってませんけどねここ線引いて送ったらいいんですかね
自分で書いてことですか
僕あなたですって、あなたのおかげでここの1ページが書けました。
わかりました。ということで今回まで7回にわたって沖本さんには素晴らしいノウハウを教えていただいたんですけど、沖本さんにお仕事を依頼したりとかご相談したいっていう場合はどうしたらよろしいですか。
そうですね、ホームページご覧いただきたいので検索は沖本瑠璃子でもいいし、カンファリスト、カンファリストって覚えられないので沖本瑠璃子で検索していただくとホームページが出てきます。そこにお問い合わせっていうところがあるので入力していただいてメッセージいただけると嬉しいですね。
沖本さんの主なお仕事っていうと今の本に書いてあったような内容のセミナーとか。
そうですね、はい、まあ、企業研修がメインです。その会社がどういうふうになりたいかっていうことを話し聞かせていただいて、こういう研修をしましょうとかね、こういうふうにやっていきましょうっていうふうに決めて、講座をしています。
わかりました。ぜひですね、沖本さんのお話に感動された方はぜひお問い合わせをいただければと思います。それでは、今回まで7回にわたりどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。